の説明会にご来場いただきまして、また電話形式でのご参加、誠にありがとうございます。まずもって皆様には日頃、私どもの、お世話になっていますことにつきましてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。資料はお手元に、お配りしているものの、また弊庫のホームページにも掲載されています。2021年度決算説明会、こちらの資料に沿って、説明させていただきます。本日は前半で、政務の原田より決算内容について、説明後、後半で私より経営戦略について説明をいたします。まず冒頭に私より本日お伝えしたいことを申し上げます。着座にて失礼いたします。2ページをご覧ください。本日特にお伝えしたいことを3点挙げております。1点目は決算内容です。21年度の決算は連結当期純利益は183億円となり、大幅な増益となりました。これは前年比プラス 27.4% であり、2期連続の増益です。東光グループは期間10年の長期経営計画、これを2017年からスタートさせておりますが、最初の3年間は BPR を中心とした構造改革期間、私が頭取に就任して以降2020年度からスタートした現中継、こちらは人材と組織力の向上を図りながら、銀行の枠を超えて地域社会とともに発展するビジネスモデル、これを目指して邁進しているところでございます。こうした施策が役務利益の増加や経費の削減などの決算内容に徐々に現れつつあり、私自身手応えを感じています。引き続きこの増益トレンドをしっかりと維持していく方針でございます。そうした中で2点目は持ち株会社への移行です。この持ち株会社移行の狙いは、端的に申し上げますと、先ほど申し上げました地域社会とともに発展するビジネスモデル、このためにこれまで以上に業務軸の拡大が必要であり、そしてそのための経営資源の適正配分、グループガバナンスの進化のためには持ち株会社化が必要であると判断したためでございます。後ほどご説明させていただきます。最後に3点目は株主還元と今後の資本活用です。決算内容の通り利益水準が上がってきたことを踏まえて1株あたり5円の増配を予定しています。自己株取得と合わせて総還元率は 39.3% となります。今回総還元率は 35% 以上のまま据え置いておりますが、今後長期経営計画の達成や地域課題の解決に向けてどのように資本を使っていくか、その延長としてどのような株主還元を行っていくべきか、次期中継の課題でもありますが、現状の考えをご説明させていただきたいと思います。ではまずは政務の原田より決算内容についてご説明申し上げます。
政務の原田でございます。改めまして、本日はお忙しい中をですね、弊庫の決算説明会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは私の方から第1部2021年度決算および2022年度業績予想についてご説明の方をさせていただきます。右下5ページをご覧ください。2021年度の業績決算概要でございます。上段が連結、そして下段が単体ということでございます。連結の経常利益258億ということで前年比46億円のプラス、親会社株主に帰属する当期純利益183億円、前年比39億円のプラスということで、2期連続の増益という状況でございます。単体の方でございますけれども、銀行単体ではですね、資金利益、そして役務利益の増加、加えまして経費の削減によりコア業務純益につきましては283億ということで48億円の増加という状況でございます。予診費用については前年並みということで、それを受けまして下段でございますけれども、経常利益234億、前年比44億円のプラス、当期純利益 169億円、前年比39億円のプラスということで、前年比大幅な増加という状況でございます。6ページ目をご覧ください。資金利益の状況でございますけれども、上段にありますように資金利益につきまして、法科ではですね、前年比5億円のプラスという状況でございます。貸出資金利息につきましては、利回りについては若干低下をしておりますけれども、平山の増加によりカバーをいたしまして、ほぼ横ばいと。有価証券利息につきましては、利回りの低下によりマイナス5億円という状況でございます。その他につきましては、日銀投与等の短期運用、こちらの方が前年比プラス10億円ということでですね、全体では前年比プラス5億円という状況でございます。外貨の資金利益でございますけれども、調達金利の低位安定、そしてポートフォリオの入れ替えによる有価証券の利回りの改善により、前年比22億円という状況でございます。7ページご覧ください。役務利益でございます。役務利益全体では前年比15億円の増加ということで、171億5900万という状況になっております。預かり資産関連、また投資銀行業務の収益が好調に推移をしておりまして、コロナ禍の以前のを上回る水準まで回復をしております。一方、送金、それから取り立て手数料につきましては、振込手数料の引き下げ等で減益という状況でございます。今後につきましてはですね、各種手数料の採算改善に取り組むこと、そしてコンサルティング営業のさらなる強化を進めてですね、役務利益の増強を図りたいというふうに考えております。8ページご覧ください。法人ソリューション関連収益でございます。この法人ソリューション関連収益といいますのは、既存の資金利益や手数料の収益ではなくてですね、法人のお客様へのソリューション提供を通じた収益、具体的に言いますと、その左のところにありますように、投資銀行業務収益、そしてデリバティブの収益、債券の売買益、本部貸出資金利息、こういったようなものを集計をしたものでございます。お客様の金融ニーズにお答えするためにですね、資ローンの手数料の増加、また地元の事業との連携やコンサル営業による仲介手数料の増加が寄与いたしております。そして法人ソリューション関連収益全体では前年比14億8200万円の増加という状況でございます。2020年度につきましては、前年にですね、デリバティブ案件が増加をしたという、こういう反動源を少し見込んでおりますけれども、法人ソリューション関連収益全体ではですね、引き続き高い水準を維持をさせていきたいというふうに思っております。9ページご覧ください。預かり資産関連収益でございます。預かり関連の収益につきましては、グループの連携強化による投資信託や金融商品仲介の増加、そしてお客様の資産の証券ニーズへの対応などにより、預かり資産関連収益全体ではですね、前年比6億飛び500万円のプラスという状況でございます。内訳で見ますと、投資信託がプラスの2億4300、金融商品仲介がプラスの1億200、グループ子会社で言いますと、特に中銀証券が好調ということでプラスの1億5800という状況でございます。今年度につきましてもグループ一体となりましてですね、お客様の資産関連ニーズにお答えをし、収益拡大を目指していきたいというふうに思っております。10ページ目ご覧ください。経費の部分でございます。経費につきましては、特にシステム経費につきましてはですね、前期のシステム公開の反動によりまして、ソフト投資の減少や保守費の減少などにより、全体でシステム経費は8億円の減少。一方、人事制度改革に伴う費用、また賞与の増加により人件費はプラス3億ということでございます。経費全体ではトータルでマイナス8億円の減少という状況でございます。11ページ目ご覧ください。予診コストの推移、それから不良資産の状況ということでございます。予診コスト全体で言いますと76億円と、おおむね前年並みの水準ということでございます。下の棒グラフにありますように、 一般の貸し倒れ引当金、これにつきましてはですね、貸し倒れ実績率の上昇並びに一部算出方法の変更、こういう影響によって少し増加をしております。トータルでは76億ということで前年並みという状況でございます。右側のですね、不良債権比率につきましてはほぼ横ばいで推移ということでですね、不良債権比率については 1.77%、部分直接償却後の不良債権比率は 1.53% ということで、比較的低位で推移をしておるという状況でございます。12ページ、13ページ、14ページにつきましては、使用勘定の数字を掲載をしておりますので、またご確認をいただきたいというふうに思います。最後、15ページでございますけれども、今期の業績予想ということで、連結につきましては、経常利益271億、連結の当期純利益186億ということで、前年を若干上回る水準の計画をしております。単体につきましても、コア業務純益284億、経常利益249億、当期純利益173億ということで、2019年をですね、ボトムに増加基調を継続するという状況でございます。2020年度は、この中期経営計画の最終年度としてですね、これまで取り組んできた各施策の効果をしっかり発揮をさせて、増益基調を継続をさせる。合わせて持ち株会社への移行や新規事業へ積極投資を行い、中銀フィナンシャルグループとしてさらなる成長を目指していくという状況でございます。最後に1点、ちょっと概算の状況について補足をさせていただきたいというふうに思います。22年3月末時点で概算の評価損益はマイナス120億円、有価証券全体のですね、評価損益はプラスの945億円という状況になっています。2022年度の計画にはですね、これは反映をしておりませんけれども、概算については今期に入りましてですね、逆座やリスクの高い、低利なものを売却をして早めの対応を行っております。この売却損に対しましてはですね、他の有価証券の売却益でカバーを行っており、現時点では今期の業績予想には影響を与えないという予想でございます。以上で第1部の説明とさせていただきます。ありがとうございました。
はい、では続いて私より第2部、中国銀行グループ経営戦略についてご説明申し上げます。まず17ページをご覧ください。東光グループでは2017年に期間10年の長期経営計画であるビジョン2027未来競争プランを策定しました。前中計並びに現中計はこの長期経営計画がベースとなっています。18ページをご覧ください。期間3年の現中計は最終年度を迎えましたが、位置づけについて改めて説明いたします。長期経営計画は3つのステージで構成しており、今回の中計は2番目のステージでございます。前中計が BPR を中心としたハード面の強化であったのに対しまして、現中計ではソフト面の強化に取り組んでいるところでございます。役職員一人一人が内発的動機を育み、自らの行動を変え、新たな取り組みに積極的にチャレンジするよう促しています。具体的な施策としましては、課題の真ん中に書いております5つの柱、特に第1の柱に地方創生 SDGs の取り組み強化を据えた上で、地域社会とともに発展するビジネスモデルの確立、これを追求しているところでございます。続いて19ページをご覧ください。ここでは本中計並びに長期経営計画で定めた KPI を説明しています。係数面は先ほどご説明しました決算内容も含めて着実に実績を積み上げることができたと考えており、手応えを感じております。また、ROE や長期経営計画で掲げた連結当期純利益300億円に対しましては、現状はまだまだ満足できる水準ではないと思っておりまして、長期経営計画の KPI 達成に向けて、しっかりと取り組みを加速させていきたいと、していきたいと考えています。次の20ページは中計の5つの柱の内容をより詳しく記載しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。続いて21ページをご覧ください。 ここではその5つの柱の進捗と成果についてサマリーをしております。第1の柱、地方創生 SDGs の取り組み強化では、営業店本部が一丸となって地域やお客様を巻き込んだ地方創生が進んでいます。創業支援先8策というのは、当行が創業イベントなどを通じてゼロベースからご支援を行い、創業までこぎつけた先です。いずれも地域を代表するような企業に成長するポテンシャルを秘めており、大いに期待しています。また、地方体の取り組み支援では、西粟倉村の脱炭素先行地域、吉備中央町のデジタル田園健康特区について、検討段階からご支援させていただき、見事に選定に結びつくことができました。この西町村の取り組みは、地域の持続的な発展につながるだけではなく、当校としては引き続きコンサルやファイナンス支援、また蓄積したノウハウのさらなる活用など、さまざまな広がりを秘めていると考えています。第2の柱、お客様本位の営業の進化では、地区本部制や自主目標の導入を通じて、営業店の主体的自律的な取り組みを進めており、地域やお客様のニーズに応じた営業ができる体制を構築しました。また、新会社、新設会社3社については後ほどご説明いたします。第3の柱、組織の活性化では、17年ぶりの自制度全面改定により、特にキャリアパスの制限撤廃、専門職の新設、転居転勤有無の選択、社内ベンチャー制度やキャリアチャレンジ制度の拡充など、大変多くの改革を実施しています。個性的でやる気のある役職員が育ち、活躍できる人事制度が大きなコンセプトでございます。第4の柱、デジタル戦略の強化では、営業事務、本部のデジタル化を加速させるとともに、個人のお客様に向けて、中銀アプリをリリースいたしました。この中銀アプリは単なる商品ではなく、個人のお客様の重要な接点になると、ものと期待しておりまして、今後はこのアプリを通じて付加価値の高いコンサルティング業務につなげていく方針でございます。9ヶ月累計で7万席、これは、多い、とは思っておらず、プロモーションをこの6月以降、加えていきたいと思っております。最後に第5の柱、持続可能な成長モデルの確立では、経費、店舗、人員のそれぞれで見直しを進めており、OHR もだいぶ改善してきたようでございます。22ページをご覧ください。ここでは今後のさらなる成長投資として、アセットの増加についてご説明いたします。まず1点目は、左側のサステナブルファイナンスです。当行は5月13日に1兆5000億円のサステナブルファイナンス目標を公表しております。岡山県は水島コンビナートを抱えるなど、製造業の比率が高く、また当行の予診ポートフォリオ上でも製造業の比率が高いため、この脱炭素への移行は大きな課題と認識しています。一方で逆に言い換えれば、これは当行にとって大きなビジネスチャンスでもあると考えます。当行はこれまで蓄積してきた本部貸し出し部門におけるストラクチャードファイナンスのノウハウや、今後新設するコンサル会社、コンサルティング子会社の活用、また地方体との連携などにより、地域を巻き込んで脱炭素を進めていく方針でございます。これによりアセットは単純資産ではございますが、7000億円の増加を想定しています。次に2点目は、右側の貸出資金収益の拡大です。当行は従来から貸出資金利回りの低さを課題と認識しており、また長期経営計画の達成に向けて、昨年の11月以降、いかに地元事業性で適正なリスク抵抗を行っていくかを議論してまいりました。そうした中で、当行がしっかりとリスクを把握しながら、ミドルリスク先や当行営業エリアの基幹産業ともいえる外航船舶先などについて、もう一段踏み込むことができるのではないかと考えています。こうした取り組みによって、アセットは個人ローンも含めて約3000億円の増加を目指しています。合計して残高ベースで少なくとも1兆円超の増加を想定しておりまして、ここから得られる貸出金利息、エクミ利益は、当行にとって今後の重要な成長ドライバーだと考えています。次に23ページをご覧ください。ここでは今後のさらなる成長投資として、戦略投資についてご説明しています。左側では、 新事業として新設子会社3社を記載しています。コンサルティング子会社では、DX、SX を核としたコンサルティングサービスの展開、それから中銀キャピタルパートナーズでは、スタートアップ企業や事業承継に取り組む企業へのリスクマネーの供給、また地域活性化事業会社等への支援や自治体主導の再エネ事業への出資、それから中銀ヒューマンイノベーションズでは人材紹介業務だけではなく、将来的にはお客様の人に関するあらゆる課題に対応したソリューションの提供、これらを目指していきたいと考えています。この新設子会社3社により、人物金すべての領域ニーズに対するグループのサービスメニューを充実させ、お客様の経営課題解決に向けて一歩踏み込んだソリューション事業を展開していく方針でございます。右側のデジタルにつきましては、正直に申し上げて投資額は未知数ではありますが、このデジタルには大きな可能性があると感じています。お客様との接点がデジタルに移行する中で、当行が持つお客様や地域の情報を活用した新たなビジネス展開、お客様のデジタル化支援、そしてそれを可能にするための異業種翼連携やデジタル人材の育成など、次期中継では相当の戦略投資が必要になってくると思っています。デジタルを活用して地域における金融のプラットフォームのような役割を担っていく方針でございます。24ページをご覧ください。経営戦略の最後として、アライアンスパートナーシップ戦略でございます。ここでは翼アライアンスについて説明しています。ご承知の通り、各地域のトップ地銀が参加しており、総資産は96兆円、顧客数はメガバンクに匹敵する規模となっています。昨年10月には翼アライアンス株式会社のもとに事業戦略部を設置し、各校から担当者を派遣して DX や新事業などについて共同研究企画を行っております。個人2600万人、法人220万席、これらの顧客基盤をベースに様々な成長戦略を模索しているところでございます。またこの4月からは株式会社オンアドが営業を開始しました。オンラインでアドバイスに特化した新しいコンサルティングの形として、まだまだ手探りでございますが、これも新たな挑戦の一環だと考えています。次の25ページご覧ください。ここでは地域の提携戦略を示しております。特筆すべきは、まずこの2月に PWC コンサルティング合同会社と地方創生に関する連携協定を締結したことでございます。地方銀行と PWC がこうした協定を締結するのは全国初となります。地域のお客様の多様化、複雑化する経営課題への支援体制を強化するため、 PWC さんの持つ DX、SX 領域におけるコンサルティング実績、先端 IT 人材の育成、世界レベルでの脱炭素に向けた取り組み実績、知見、これと東高グループが持つ地域での幅広いネットワーク、アセットビジネス、すなわちローン、エクイティ、ディース、これらの実績、これらを掛け合わせてコンサルティングサービスのさらなる高度化を図っていくことが狙いです。将来的には地方版 DX、SX の推進モデルを確立し、地域の持続可能な社会づくりにも貢献していきたいと考えています。また3月には地域脱炭素創生と、地域脱炭素創生岡山コンソーシアムを環境省、岡山大学、そして東高を事務局として立ち上げております。岡山県内の産学官金による連携により、地域特性や地域資源を活用し、地方創生脱炭素社会の実現を図ってまいりたいと考えています。それから27ページをご覧ください。持ち株会社体制の移行、理由、目的でございます。冒頭申し上げました通り、この持ち株会社体制は長期経営計画、ひいては地域社会の持続的な発展を実現するための重要な手段でございます。マーケットインの発想でお客様の潜在ニーズ、潜在ニーズに応え、地域社会、お客様に必要とされ続ける企業グループを目指すためには、業務軸の拡大、経営資源の適正配分、グループガバナンスの進化、これらを持続的に実践できる体制の整備が必要であると考えています。持ち株会社体制でこうした取り組みを加速化させるとともに、 グループとしての一体性を醸成しつつ、各社がこれまで以上に自律的、主体的に動くことによって、より高い次元でのシナジーを発揮していきたいと考えています。28ページをご覧ください。この持ち株会社、体制移行に先立ち、グループ経営理念を新たに制定しました。グループ経営理念は、地域、お客様、従業員と分かち合える豊かな未来を共創するであり、これは長期経営計画で定めた経営ビジョンでございます。また今後、東光グループが果たすべき使命、存在意義であると考え、今回改めて内外にお示しした、次第でございます。29ページをご覧ください。称号ですが、中銀フィナンシャルグループといたしました。地域社会やお客様に親しまれ、グループ全体で築き上げてきたブランドであります中銀を関することで、東光グループの持ち株会社であることを明確化すること、また長年培ってきた金融を中心としながら、これからも地域社会やお客様とともに発展していきたいという思いを込めて、命名しました。30ページをご覧ください。グループストラクチャーです。持ち株会社を頂点として、その傘下には、商品サービスをお客様に直接提供する事業を営む会社を銀行と並列で、配置します。銀行業務の受託や業務支援等を中心とする会社は、引き続き銀行の子会社に位置する予定でございます。新会社3社である投資専門会社、人材紹介会社、そしてコンサル会社は銀行と並列で配置する予定でございます。31ページはガバナンス体制です。持ち株会社は個別の事業を持たず、事業ポートフォリオ、経営資源配分、グループ全体の経営方針等を示していく一方で、傘下子会社は具体的な計画や施策を自社で企画・推進していき、従来以上に自律性を高めた経営体制とし、グループ全体で幅広い事業を進めていく考えです。32ページをご覧ください。これはビジネスモデルです。業務軸の拡大、経営資源の適正配分、グループガバナンスの進化の3つの狙いを通じて、事業環境の変化に強く柔軟な組織体制を構築していく、そして新会社設立などを活用しながら、これまで以上に地域の課題に対して川上から関わる形で、より付加価値の高い総合ソリューションを提供していきたいと考えています。33ページご覧ください。持ち株会社の最後として、今後目指すシナジー効果について記載しています。先ほど申し上げたビジネスモデルを通じて、新設会社やそこから生まれる既存事業とのシナジー効果等の新事業展開による収益向上、またグループ営業体制の強化による既存事業の発展拡大による収益向上、そして間接部門の集約や経営資源の効率化、集中化などによるコストシナジーによる利益向上、こうしたシナジー効果をしっかり出していきたいと考えています。次に35ページでございます。最後に資本政策ガバナンス政策保有株式についてご説明いたします。資本政策の根幹であります資本のバランスについて記載しています。中国銀行は比較的健全な銀行というふうに自負しております。金融機関として地域の銀行としてお客様の資本資金需要にお応えするために、この健全性の重要性は全く変わってないと思っています。そうした安定した経営基盤と同時に、 ROE 目標達成に向けた収益性や成長性の観点によるリスクアセットの積み上げ、そして収益資力の向上を通じた株主還元の強化、この3つをバランスよく満たしていくことが重要と捉えています。36ページをご覧ください。株主様還元です。2022年度の還元方針は、連結ベースで総還元率 35% 以上と、前回から変化は変えておりません。配当については、これまでの決算のご説明で申し上げました通り、利益水準が着実に改善傾向にあることから、1株当たり5円の増配を予定しています。自己株取得については、現在実施中も含めて20億円となり、総還元率は 39.3% となります。株主還元については取締役会でも議論があり、まだ社外取締役からも多様な意見が出ております。現状ではこれまで申し上げましたように、長期経営計画の達成に向けて、 持ち株会社体制への移行を通じて成長投資や新事業を加速化させていくフェーズと考えておりまして、今回総還元率は変更なしとしています。しかし次期中計ではこれらの取り組みとともに適正な資本水準などの議論を行い、皆様にお示ししたいと考えています。37ページをご覧ください。コーポレートガバナンスです。持ち株会社、体制移行後は役員数は極力少なくし、また社外比率をできるだけ多くするということ、という考え方で取締役9名、社外取締役比率は 44.4% となる予定でございます。38ページ最後の、ページになりますが、最後に政策保有株式について、ご説明します。この3月末で、連結純利、純資産比率は時価ベースで 13.9%、 母価ベースでは 9.1% と着実に縮減を進めてまいっております。政策保有株の縮減を進めていく方向性は間違いなく、基本的には全ての銘柄を対象に銀行取引を含めた収益性や株式として保有するリスクなどを厳しく検証し、優先順位をつけて売却交渉を進めています。相手があること、また地域のお客様の政策株もあることから、時間軸や目標などには議論が必要でありますが、次期中計では縮減を加速化させていきたいと考えています。次のページ以降は中計5つの柱に基づいた主要施策の取り組みです。本日はお時間の関係上ご説明することができず残念ではございますが、またご覧いただければと思います。私からの説明は以上となります。ご清聴ありがとうございました。